今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第3週目は声優横尾美穂と
同じく声優山田瑞希と
俳優牧野雅人がお送りします。
はい
はいはいはいはい、はい
うん、夏ですね。
もう7月ですよ。
7月ですか、
うん、
早いな。
だいぶ前からね、6月ぐらいから相当暑いけどね。
相当暑い、ムシムシしてたね。
おかしいよね、うん、なんかまあ暑い夏といえば、
うん、夏といえば
夏といえば
夏といえば
どうしたのみ
ちゃん。そろそろ花火の、うん、花火大会の季節ですね。
ああ、うん、そうだね、
花火ね、
う
ん、花火大会、
うん、
私ちょっと思い出があるんですけど。
おお、聞こう聞こう。
なんか隅田川花火大会あるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、 はい、はい、
あれに行ったんですよ。
うん、うん、
元彼と、
うん、
うん、
オッケー、
そう、はい、行ったんですけど、
はい、
あれすごい初めて行ったんですけど、うん、めちゃくちゃ人が多くて、
あ、
なんかもう帰るのも大変で、うん、
はいはい
はい、私最後らへん人酔いして、あんまいい思い出なかった。
いや、その花火が綺麗だったとかさ、
綺麗は綺麗でした、うんうん、でもそれよりも人の多さがなんかこう先に印象ついちゃった。
ちゃって、
じゃあ今年はそれ人酔いしないように。
そうだね、人酔いしない、まず行けるかな。
頑張ろう。
誰と行こうかな、
誰と行こうかな。
はい、はい、こんなこんなで水木氏、
はい、
今夜のメニューお願いします。
はい、はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、神様のお悩み相談、ゲストを招きしてお送りするリスペクトチョイス、ラジオドラマすすめラジオ放送部第3回と盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。このコーナーでは私横尾美穂が気になったことを気まぐれにチョイスしてみんなでトークしていくコーナーとなっております。
はい、
はい、
では早速もう引いちゃいます。
はいよ、さあ何が出るかな。
ガタガタガタガタガタガタ、ドン、
じゃん、露天。
露天、
露天、
風呂じゃないよ。
は
ごめんごめん、
どうしたどうした、今日どうしたどうした。
ちょっとパッと読んでなんか出てきちゃった、うん、そのワードが、
うんうん、
ね、露天風呂、
露天風呂じゃなくていい、ね、ね、違うっす、うん、露天です、うん、お祭りのね、さっきも花火大会の話しましたけど、お祭りの露天、
はいはい、うん、
なんか露天って地方でいっぱいあるっぽいじゃないですか。
はいはいはい、
あるっていうのは、
う
ん、まあもちろん、うん、お祭りにあったら大体あるよ。
そうだよね。そうそうそうそう。なんか2人の地域、うん、地元、
うん、
で変わった露店とかありました？
変わった露店。
すげえ揃った。なんだ。
変わった露店。マサさんある、なんか。
なんかある。
変わった露店。例えばどんなのですかね。うん、変わってるって言えば。
何があったのまず。
何があったのまず。
結構問い詰めるね。
そこ分かんないと突っ込みようがないんじゃないか。
普通にありそうな射的とか、
うんうん、
あとジャガバターとか焼きそば、うん、唐揚げ、
うん、急に飯に入ったね。
本当、あ、飯好きなんで。
あ、そうだね、あ
る
ね。
大体飯じゃん。
大体飯、あ、大体飯だね、うん。まあ、本当に地元は普通、本当ザ普通でした。
へー、水吉はだって出身。
いや、うん、いや静岡だけど、
うん、
いやそんな珍しいもんなかったよ。今言ったように、あとはくじ引きだったりとか、
はいはい、
あとは水笛とかもあったかな。 あとお面とかも本当に定番のとこだよね。あとは
そうだね、
スーパーボールすくいとかさ、
あ、ね、
まあ、金魚すくい、ヨーヨー、あ、ヨーヨーもあったね。ヨーヨーすくい、
ね、
すくいも多いね。
すくいも多いね。
食べ物かすくいみたいな話になってた。じゃあ、うん、まあ、前回の方言の話じゃないですけど、
はい、
私の地元にはですね、これみんな知ってるかわからないですけど、
うん、
箸巻き、
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 箸巻きって置いてるんですか、その
箸置きのこと？
ちょ。
箸
巻き？箸巻きって食べ物。
食べ物？
露店に出てる食べ物。
箸巻き聞いたことないの？
あ、やっぱそうなんだ。
箸、割り箸とかにこうぐるぐるぐるみたいな？
そう。箸、箸に巻いてるの。
何を？
なんかあの、お好み焼きみたいな、生地。
生地、
を巻いて。
巻いて、
ソースとか、
ソースかけて、
マヨネーズとか、青のりとかかかってる。
それはもうお好み焼きじゃない？
お好み焼きじゃん。
お好み焼き、まあそんな感じでも、味的にもそんな感じ。
ね、串バージョンみたいなもんえばいいのかな。
あ、そうそう、うん、だから箸巻きって多分食べやすく、
うん、あと
露店とかで買って食べれるように、はいはい、多分箸巻いてるんですよ。
へ、
箸巻きっていうのやっぱ知らないんだな。
うん、箸巻きは初めて聞いたかな。
やっぱ出てるとこって違うんだ、うん、なんか知ってる人もいるんですよ。
あ、そうなんだ、はいはい、
その人たちは多分あれかな、地元が近いとかするのか
な。大分の方ってことかね。
あとほら、テレビとかでも結構特集で、
自分
やってたりするから、そっちの名産とか。
そういう知識ね。そう。なるほど。で、あとはね、リンゴ飴の外側だけとか。
リンゴ飴
の外側だけ？
側
皮だけってこと？
じゃあ、外側の飴だけ売ってたりとかして。
あ、飴だけね。
飴細工じゃないのそれは。
あ、そう、でもなんかハート型のとこにはしてた。
だから飴細工だよね。
飴細工。そう。そ
のリンゴ飴の側だけだとわざわざ作ったやつをさ、外してさ、それだけ売ってるとかじゃない。
そういうんじゃない。ただ赤い、
う
ん、あの飴をハートとかにしてる。
あ、フルーツとか入ってるわけじゃないんだ。
そう、違う。
それはその、例えばそのハート型があるけど、別の型とかもある。
ある。多分作ってくれるんじゃないですか。
あ、作ってくれる。
うん。
あ、だけどそういうのあったうちも、まあ、ちょっと違うけど、それこそ飴細工で鶴作ったりとか、
そういうの
目の前でやってた、やってた。
オーダー制なんだ。
オーダーだったのか分かんないけど、そう、作ってた、
そういう店もありました。
すごいな。
そうなんです、うん、いや、やっぱあれですね、地方でいろいろと違う、ね、
あるのかもしれないけど、今全然出てこなかった。橋巻、
まあ、横のね、地元にはそういうものがね、ありましたよっていうことで、
ちょっといいこと聞いた。
そう、続きまして
次、
ダララララララ
じゃん
じゃん、
よかった。
よかった。
今回は夏バージョンですね。
夏バージョン、うん。
ごめん、ちょっとスタンプ。
何？
あの、一応さ、まとめようか。今みんなさ、デデンとかジャジャンとか3人で言ってんの。今後まとめよう。
あ、オッケー
、ね。ごめん、それが気になった。
うん。で、浴衣。
浴衣。
あの、浴衣、私好きなんですよ。
うん。
着るの。
はい。
で、浴衣、あの、普段から着たいんですよ。やっぱこの季節でしか着れないじゃないですか。
う
ん、
そうだね、
夏オンリーじゃないですか。うん、だから着たいんですけど、うん、やっぱあのみんな花火大会の時とか着るじゃないですか、うん、だからいっぱい浴衣着てる人がいる時には、うん、なんかみんな着るけど、
うん、
普段着ないじゃないですか。
そうだね、
着ない。私はでも普段からちょっと取り入れていきたいな、夏は取り入れたいなって思ってるんですけど、
うん、
男性的にはこうどう思います？その普段から着るみたいな。
だけど男性の方がそういう意味じゃ結構着慣れちゃってんじゃない？だってジンベイとか、うん、サムエっていうあの陶芸家さんとかが着てる、まあ、ジンベイっぽいやつ、ああいうのって結構男性の方って結構
普通に多分
そう、うん、いる
結構いる。普段着に使ってたりとか結構いるよ、
むしろ男性が多いみたいなこと、
うん、結構それは男性あるんじゃないかな。
そっちのがさ、過ごしやすいっていうの感覚があるかもしれないね。そうそう、
夏は、
うん、
いやでも私女子は、
うん、着付けが大変とか。
いや着付け、うん、まあ大変だけどね。
あ、
でも普段から着たいのにこう浮いちゃう、浮いてるんじゃないかみたいな。
なかなかね、うん、見ないもんね。
そう、別に気にしなければいい話なんでしょうけど、
うん、
別にそんな 見られてるわけでもないですし、きっと。
いや、わかんないよ。
え、
あ、横尾さんいるじゃんみたいな感じで見るかもしれない
じゃん。マジで、わかる。
めっちゃ手振ってるかもしれないじゃん。
いやでもやっぱ普段着る人って見ないなって思って、うん、やっぱ日本人ならではの服装じゃないですか、うん、だからもっと着ていきたいなっていう。
でも大人の女性の方とか結構、
うん、
まあ、ちょいちょいやっぱ一年中見かけたりはするよね、着てらっしゃる方。あ、
浴衣っていうか、なんか着物とか、
まあ、あれはもう着物になっちゃうんだろうけどね。
あ、そう、そういう人もいるよね、
うん、
いやでも夏はやっぱその若い人もね、浴衣とかどんどん着ればいいのにっていう風に思いますけど、まあとか言いつつ、私は去年、
うん、
浴衣が着たいがために、
はいはい、
普通に友達と遊びに行くときとかに一人着ていったんですよ。もうなんか花火大会とか行く予定もないから、うん、着る機会ないなって思って浴衣着て、そしたら友達から相当びっくりされました。
まあそうね、
どうしたのって言われて、
なんかあったのみたいな。
今日何かあるのって言われて、いや何もないって言って、あ、そっかって言って
まあ、普段着とかその部屋着だったらまだあるかもしれないけど、うん、外に着ていくとなるとちょっとそうだね、ハードル高いかもしれないね、うん、
やっぱり
ちょっとね、
でもそこを攻めていくのが横尾美穂かもしれないじゃん。
そうかもしれないね、うん、やっぱいいかな、
うん、いいと思う。
今年も着よっかじゃん。
やってこう、
やってく、
広めていこう、広めていこう、
広めていこう、うん、そうだよね、横尾から始まる、
そう、横尾から始まる、
この浴衣風習、
うん、
私そんな影響力あんのかな。
横尾から広めていこう、このラジオで
広めてい く、
そうそう、
広めていこう、
浴衣声優、
浴衣声優、浴衣声優。いいね、
需要あるかもしれない。
需要があるかもしれないね。
そうだよね、でも私はそう去年着れたんで、別に今年も着たきゃ着よっかなみたいな。
あ
でもその代わりちょっとお手入れとか大変ですけどね。
ああ、ね、やっぱりそっか、
ね、だってね、うん、汚れちゃったりすると、
そうそうそう、いやまあもちろんね、
もう終わりじゃん。
あでも洗濯とかって自分であれできるもんなの、浴衣とかって。
いやできるものとないものあるんじゃないかな。
あやっぱり、
うん、今あるんですか、洗濯できるのとか。
あれ、まあ、ちゃんとあれじゃない、たぶんなんつうの、洗濯袋にちゃんと折りたたんで状態で洗うみたいな、洗濯機とかあるんじゃない？
そうか、手入れは大変だな。
大変だよね。
いや、それは着たいなら頑張るするしかない
よ
ね。いや、
クリーニング。
でも一回ぐらいね、普段着で着たら
いいの、それで、それでいいの？
いやでもそれで花火大会とか行けたら、それはもう大満足だけど。
うん、
予定がないかもしれないからね。
だから予定を作ろうじゃん。
作ろう。
そっか。
作ろう。オ
ッケー。じゃあ予定作る方向にちょっと頑張ります。
はい。
ということで、そんなこんなで曲紹介いきます。
はい。
はい。
ハニーワークスフューチャリングチコさんで、東京サマーセッション。インディーズナイト。すすめラジオ放送で。
来たぜ涙の文化祭。
7月第1土曜日、天気は晴れ。私の気分は絶好調。どうも、横尾美穂です。今日は待ちに待った文化祭なのです。高校に入学して初めての文化祭、新たな青春の1ページを書き留めなければ。もう誰よこんな時に。げっ、マッキー先輩だ。もしもし。
こらー、ミポリン、何してるんだ。
うるさいな、なんです急に。鼓膜破けちゃうでしょうが。
なんですじゃないだろう。ボイスドラマの放送準備するから12時に集まるように伝えてあったでしょうが。
あ、そうだった、忘れてました。で、
可愛く謝っても許してやらんぞ。山ちゃんもミポリもどうしてそうやって集合時間を忘れるんだ。山ちゃんも見つけたら連れてくるように。
はーい。悩みに悩んだ挙句、ラジホーブのボイスドラマ制作の演目は誰もが知ってるあの物語をアレンジすることになったんだけど。お待たせしました。
遅い！
3 分54秒の遅刻だ。
細かいな。律儀に測ってたんですか？
当然だ。ラジホーブたるもの、集合時間を守れなくてどうする？
チース。
やまちゃん、先輩が後輩よりも遅いとはどういうことだ。4分12秒の遅刻だぞ。
チッスチッス。
チッスじゃない。
まあまあまあまあ、みんな集まったことですし、準備しちゃいましょう。
ひとまずマイク、等間隔でいいっすかね。一応手とかは動かせるくらいの距離取っといて。
おお、仕事が早いな、さすが山ちゃん。
ミポリン、これ今日の台本ね。
あ、やっと確定版できたんですね、白巻姫。
当初の予定通り、ミポリンが王子で、俺がその他大勢、先輩が白巻姫だから。
了解です。
ほら、ボサッとしない。そろそろ時間だ、お客さん入れるぞ。
はーい。
よーし、二人とも準備はいいか。
はい、
バッチリっす。
それじゃやってやるぞ、ラジホーム。はい。
おー、これは昔って言ったら昔だけど、そんなに昔じゃない昔のお話。あるところにムキムキでゴリゴリなお妃様がおりました。お妃様は度がつくほどの筋肉バカで、たくさんの人に自分の大胸筋を見せつけては自慢しておりました。
今日も輝いてるわね、私のインナーマッスル。鏡よ鏡よ鏡さん、この世界で一番ガチムチなのは誰？
それは白巻姫です。
あら、やだ、もう聞く必要もないわよね、そんなの鼻から私に決まってるんだもの。
あなたじゃありません、白巻姫です。
は？今なんて？
ですから白巻姫ですって。
なんですって？
お妃様はそれはもう怒りました。白巻姫というのはお妃様の義理の娘、それは素晴らしい上腕二頭筋を持つお方でした。お妃様にとって白巻姫は永遠のライバル。 その白巻姫の方がガチムチという事実をどうしても受け入れたくありませんでした。
そうよ、あの娘さえいなければ私がガチムチ界の頂点に君臨できるというのに。ああ、いまいまし、白巻姫なんて私が消し去ってやるわ。
お妃様は白巻姫を消し去るべく、白巻姫を森へと追放します。
ああ、お母様、なんてひどいお方なの。私を森へと追放するなんて、私はこれからどう生きていけばいいのって。あら、何かしら、どこからか誰かの疑いが聞こえるわ。
はいはー、
あなた誰？
どうも、カビタです。
自己紹介雑。
困ってるのかい、ガチムチなお姫様。僕のお家に来るといい。
え、でも知らない人のお家には行ってはいけないって。
僕の家にはトレーニングジムがあるんだよ。美味しいプロテインもたくさん飲めるよ。
プロテインですって？それは行かなくてはダメね。カビタさん、私をあなたのお家へ連れて行って。
いいよ。
こうして白巻姫は小人と共に筋トレに没頭し、森へ追放される以前よりもムキムキになっていくのでした。一方その頃、
鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番パーフェクトマッソーなのは
白巻姫です。
なんでじゃい。
いや、白巻姫衰えるどころか前より一層ゴリゴリになってますよ。なんでもトレーニングジムを所有している小人と暮らしているとか。
こうなったら仕方ない、最終手段に出るしかないわね。
と言いますと？
そのジムに直接乗り込んで毒リンゴ食べさせてやるわよ。
あ、そこは普通にやるんですね。
黙らしちゃい、さっさと乗り込むわよ。
お妃様は恐ろしい魔女の姿に変身すると、毒リンゴを手に白巻姫のもとへ。
白巻姫！え、何？
はい、口開けて毒リンゴダウン。
食べさせ方雑！
リンゴの毒が回り、白巻姫は倒れました。突然の死に小人は悲しみます。そこで登場したのがこの私、皆さんお待ちかね、ミポリン王子でございます。颯爽と現れたミポリン王子は白巻姫を一目見ると白馬から飛び降りてこう言いました。あ、なんて綺麗な上腕二頭筋なんだ。未だかつてこんなに美しい上腕二頭筋を見たことがない。はあ、なぜ生きている時に君を見つけ出せなかったのか。罪深き僕をどうか許しておくれ。
ミポリン王子はそう言うと、白巻姫の上腕二頭筋に優しく口づけをしました。すると何ということでしょう。永遠の眠りについていたはずの白巻姫がゆっくりと目を開けました。
あなたは？
奇跡が起こったみたいだ。君のパーフェクトなボディに惚れてしまったんだ。僕と共に城で暮らさないか。もちろん君に不自由はさせないよ。
でも
君が城に来てくれた暁には僕のプライベートジムを丸々君にあげよう。もちろんプロテイン付きでね。
ぜひ。
こうして晴れて結ばれた二人は仲良く筋トレをする日々を過ごしましたとさ。めでたしめでたし。いやー、文化祭大盛況でしたね。
なあ、みんなのおかげだ。
なんか山ちゃん先輩、いつもとキャラ違いませんでした？
まあ芝居だからね。
うんうん、役になりきるのは素晴らしいことだ。
まあいいか、文化祭も終わりましたし、次はどんなイベントをやるんですか？
なあ、ミポリン、そのことなんだが。
え、何ですか？
実はな、毎年3年はこの文化祭で引退なんだ。
へえ、そうなんだ、うん、で、
ああ、だから俺は今日で引退だ。
そんな急すぎますよ。なんでもっと早く教えてくれなかったんですか？
まあ、悪いな、言おうとは思ってたんだが言い出せずにここまで来てしまった。正直俺自身もまだ実感が湧かなくてな。
マッキー先輩。
あ、ほら、そんな暗い顔をするな。たとえ俺が抜けようとラジホームは不滅だ。山ちゃん、あとは頼んだぞ。
任せてください。
さあ、新たなラジオホームの始まりだ。二人ともラジオ放送を存分に楽しむんだぞ。
はい、
はい、こうして涙の文化祭が幕を閉じた。マッキー先輩がいなくなるのは寂しいけど、別れがあった後はきっと新しい出会いもあるよね。新しいラジオホーム、ここから頑張っていかなくちゃ。
ラジオ放送部か、なかなか面白そうだな。
はい、皆様ドラマ収録お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。
はい、今回怒涛でしたけどいかがでした、う
ん、
お二人。
本当です、なんか、うん、いろんなことが起こりすぎましたね。
そうよ、
そうだね、
ま、マッキー先輩、引退しちゃってさ、うん、しかも挙句の果てに最後なんか新しいキャラクター
出てきましたね。
いたよね。
ちょっとこれからどうなることにな
るのか、ね、とりあえず牧野さん、マサさんは今後どういう風になるのかも分かんないしさ。
本当ですね。そう、また新しいキャラとか。
そう、また新しいキャラ、ね、
新しいキャラ、うん、多分声聞いた感じ違うよね。
うん、ね、
マサさん
も作ってるかもしれないじゃん。
ああ、なるほど、ね、作ってあれ作ってたんだ。
作ってるかもしれないじゃないですか。
いや、もうどちらにしても ね、次回が楽しみよ ね、
うん、
文化祭の後。
本当ですよ、
このラジオ部どうなっていくか、
うんうん、今後もお楽しみにということですね、
は
い、う
ん、そしたら横尾さん、
はい、
また何か告知があるようだけど。
そうなんです、ありがとうございます。ここで私の告知を入れさせていただきます。
いい振りできた。
はい。私ですね、 TRPG イベントの、うん、ナビゲーターとして、
はい、
やり、TRPG イベントをやります。コズミックハイストーリーという TRPG 制作チームがあるんですけど、
はい、
その第1回目としてクトゥルフ風古事記 TRPG のイベントを開催します。
お、
私横尾はそのイベントのナビゲーターとして6月7日と先日ですね、うん、7月5日の2回に分けて、うん、17ライブのチャンストという生配信番組でこのイベントのこととか古事記の紹介をさせていただきました、うん、ですね、うん、そして、うん、いよいよですね8月になんとイベントが開催されます。
お、
当日は私も会場にいますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。
お願いします、
はい、そして日にちなんですけど8月19日の日曜日、うん、場所は渋谷の e ベースさんというとこです。
はいはいはい。
そうです、これなんと2回開催されるんですね。
お、
時間は午後2時にオープン、そして2時半からスタートの回と、
うん、
午後6時オープンで6時半スタートの計2回に分けての開催予定となっております。
うん、
そして参加費は2000円プラスワンドリンクとなっております。
割となんか参加しやすい感じ。
そうです ね、
うん、
で TRPG この第1回目初心者の方でも楽しめるように私の動画配信をさせていただいてるんですけど、そちらも合わせてチェックしていただけると初心者の方でも楽しめると思います。
なるほど。
でその他いろいろ詳細などはですね公式ツイッターコズミックハイストーリーで随時公開しておりますので、皆さんチェック、ぜひチェックしてみてくださいね。
はい、お願いします。
チェックしていきましょう。
はい、
うん、
はい、そしたらじゃあ曲振りいきます、
う
ん、
はい、
チューブの皆さんでサンキューです。どうぞ。リスペクトチョイス。このコーナーは私たち3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんをお呼びしてゲストさんと楽しくトークをしていくコーナーです。
はい。
はい、はい、切り替えていこう。
すいません、切り替えていこう、うん、
はい、本日のゲストは声優の北垣辰弘さんです。どうぞ。
あ、どうも。
はい、どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やってまいりました。
すいません、
やって
まい
りましたね。
初回からすずこけで申し訳ない
です。大丈夫です、大丈夫です。僕もよく
こけます。切り替えてないじゃないか。
切り替えてないじゃないか。
はい、引きずってる、うん、はい、そしたらちょっと簡単にプロフィールの方を紹介させていただきます、はい、北垣辰弘さん、こちらですね、
うん、
スマホアプリシャイニングマーズの政治役やドラマ CD ナレーション舞台など数々の活動をされていらっしゃるということなんですが、うん、このシャイニングマーズ政治っていうのはどんな役なんですかね。
ああ、政治ですか。
政治です。
どうですね。
はい。
いや、とても正統派主人公なんですよ。パッと見ね。
あ、パッと見ね。
そう。
パッと見そうですね。
中身はですね。
はい。
なんと。
なんと。
女のケツを追い回す。
はい。
変態。
はい。
なんだろうな。ロリコンじゃねえな。
あら。
あ、いや、わからんな。
わからんな。え？
女なら何でもいい感がもしかしたらあるかもしれない。
うん、
ちょっとどうしたといった感じの、そんな主人公ですね。
お
ー、はい。
すごいなんか盛りだくさんな。
いや、すごい濃い、濃いキャラクターですね。
もうもう盛り盛りです。
盛り盛りです。
うん。
いいですね。
いいですね。そしたら、なんか、詰まりすぎで、どこ触れていいかわからないです
よ。いやいやいやいや。
そしたら、ちょっと切り替えていこう。うん、一問一答のコーナーいきますか、もう。早速いっちゃおう。
恒例だからね。
これ早いな、切り替え。はい、うん、
一問一答のコーナー。
イェーイ、
はい、そしたら、 北垣さん申し訳ございません、はい、このコーナーですね、あのリスペクトチョイスでは毎回、ゲスト様の方に1問と全10問の質問させていただきます。あの矢つき早に質問していくので、もうどんどん答えちゃってもらって、で後の方でですね、少し掘り下げていければと思いますので。
ああ、なるほど、
はい、はい、申し訳突然なんですがよろしくお願いします。
ノリノリでやれってことですね。
はい、そうです。
わかりました、わかりました。
あ、それでは行きましょう。
はい。
はい。横尾さん、牧野さん、いいですか？
はい、大丈夫です。
はい、お願いします。それでは行きましょう。一問一答、デーデン。
みんなから呼ばれる愛称は、
たっつん北尾、時々達夫。
デーデン。
自分の性格は、
くったけがない。
デーデン。
チャームポイントは、
笑顔。
デーデン。
最近のマイブームは、
可愛い動物の画像を見つけること。特に別種の動物同士が仲良しなもの。
デーデン。
異性のドキッとする仕草は、
まっすぐ見つめてくる。あと軽く背もたれにしてくる。
デーデン。
あなたの癒しは何ですか？
あ、ふっかふかなものにね、こう触ってる時間かな。あともちもちもか。
デーデン。
好きな言葉は？
十人十色。あと全門の虎、肛門の狼。これはね、響きが好き。
デーデン。
今の職業を目指したきっかけは？
これ長いですよ。あのね、もともと小学校の頃から恋真似とかして遊ぶのが好きだったんですよ。で、大学でふと目に入った演劇部に突、はい、本腰入れて演技が好きになる、うん、恋真似好きだったもんな、しみじみ。よっしゃ、声優だ。
デーデン。
今後の目標は？
たくさんの作品に携わるのはもちろんのこと、自分のアイデア満載のステージを作りたい。いや、作ります。
ねえでん、
今の自分に一言。
魂燃やせよ。
はい、ありがとうございます。
今ちょっと上まで届いてましたね。
いい声、
いい声だった。
いい声、いい声、
素敵ですね。
あ、もうなんか大体キャラクターがつかめてきた感じの。すごい。
ダメだよ、ここから掘り下げていくの。
ここから掘り下げていくからね。
だから掘り下げていきたいんですけど、うん、今回ですね、うん、あの一問一答もそうなんですが、
はい、
あのパーソナリティの方から質問がございまして、
パーソナルというから
パーソナルというから、
パーソナルというから、
パーソナルというお二人からですね、
なるほど、
質問ありまして、よろしければこちら答えていただいてもよろしいでしょうか。
わかった。
お願いします。
わかった。
はい。
はい、そしたらパーソナリティから質問ある人、手を挙げて。はい、じゃあ横尾さん早かったから、
なんでや。
はい。なんか声優さんじゃないですか。
はい。
やってて、なんかくじけそうな時とか、なんで笑うの？くじけそうな時とか、なんかありますか？またありましたか？
あ、やっぱありましたよ、はい。
なんかそれどういう時でした？
まあ、何もできてないなって思った時とか。
すら
そうなんですよ。俺なんか今俺何やってんだろうって、本当になんかほら何もない時期ってやっぱあるんですよ、
う
ん、あって、俺だって東京来て、
うん、
俺何やってんのみたいな時がやっぱあって、
はい、
うん、あの時は本当くじけそうになったっていうか、うん、帰ろっかなみたいな。
それをどうやって乗り換えたんですか、その帰ろっかなっていう気持ちから。
これ難しいな。それでもやっぱ悔しいじゃないですか、はい、そのまま帰っちゃったりしたら、
せっかく来たんですよね。
で、どんなに些細なことでも、うん、やっぱこういう、まあね、例えばラジオとか、はい、なんかほらオーディションとかさ、うん、そういうのを覗いてみたりして、うん、でそこをしてるうちに、それまでのそういう、まあなんてやってきたことっていうのが、
はいはい、
急にふと今現在その、まあ、くじけてた時とかにね、はい、戻ってくるというか、また縁が戻ってくる時があったんですよ。
お
そう、今この人から連絡なんかすごい珍しいなとか、でそこから一気にズズズッと
ズズズッと
ズズズッとペペペペペッと
ペペペッと
今がある。じゃあ
そういう時期は、くじけそうな時期あったけど、もう待って、
まあ、
チャンスを待ったみたいな。
チャンス、そうですね、チャンスは自分から追いかけるんだとかあるんだけど、
はい、
少なくともまず諦めないことっすね、
うん、ああ大事ですね。
いや本当に、本当にそれは思った、
うん、そのないなって時間も、
はい、
その耐えるというか、ずっと信じて
耐えるのは、うん、うん、もう常だね。
ありがとうございました。ありがとうございます。
いいことを聞きましたね。
ですね。
ちなみに東京出てきてからどれくらいになるんですか？
多分七。
あ、結構長く。
結構長
ぐらいかな。
じゃあ俺も大体そんぐらいだ。
あら。
大体東京出てきてから、そうですね、7年8年いかないぐらいかなって感
じです。同期じゃないですか。
同期だ。
東京同期。清田学
院。これはここからよろしくお願いします。
ここから。
はい。
そしたらじゃあ牧野さん何か質問が。
はい。じゃあいいですか。ちょっと、
はいはい、
僕らみんな表現者として声を使って 喋るじゃないですか。
はいはい。
で、そこで、多分、やっぱり声を武器にしてやっていくから、その喉のケアについて、多分何をしているのかっていうのをちょっと知りたいなと。
はい、ああ、なるほど。
確かに。
まあ、本当にいくらでもケアの仕方ありまして、
はい。
何から、まあ、普通に喉飴舐めるもあるでしょ。
ああ、はいはい。
僕が最近やってるのは、よく、ってやりたくなるじゃないですか。
ああ、はいはい。咳払いみたいな。
あれを、
はい、
全然やるなとは言わないですよ。
はい、
やりたくなっちゃうから。
はい。
ハミング。
ハミング？
あ、それですね。うん、あれ、結構使えます。
あ、
なんだかんだ。
うん。
うん。あれね、どんだけ、前日はもう酒かっくらって、朝起きてもう、みたいな感じでも、ハミングがあれば大丈夫。ハミングで治る。
治るんですね。
大体。
大体。なんで今いい感じで言ったのに大体。
いや、言うて大体だなって思って。大体
大体。個人差があるかもしれない。
そうですね。
なるほど。
ちゃんとした、多分、本当に、ちゃんとしたハミングの仕方だったら、うん、結構、有効だと思います。
なるほど。
一回ね、調べたり、できる人とかに聞いてみるといいかもしれません、ね。
じゃあ、後で北垣さんとか行きます。
あ、じゃあちょっと、
みんなで、みんなで、
みんなで、
みんなで、
じゃあ、
みんなでハミングしよう。
みんなでハミング。やばいな。
まず酒焼けするとこからじゃないかな。
あ、そこからか。ちょっときついな。
ラム行こうか。
じゃあ、行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。
ですかね。
そしたらですね、私の方からもあるんですが、
はい、
私ね、せっかくさっき一問一答、答えてくださったんで、その中から一つ、はい、最近のマイブームはで、可愛い動物の画像を見つけること、
あ、
特に別種の動物同士が仲良しなものって書いてあるんですが、こちら、ですね、私の家にハムスターおりまして、うん、そうすると私とハムスターで別種の生き物なんですけど、
おーおーおーおー、
これは
ええ
北垣さん的にいかがでしょうか。
ごめんなさいね、なんか困る質問で。すいませんね。
何
終了かな、これは。
終了かな。
何を言ったんだ、お前は。すいません、北垣さん。
いやいや、全然、ね、仲いいことは何よりです。はい、
そうとしか答えようがないですよね。
ごめんなさい。ちなみに、可愛い動物って、例えばどういうのですか。
あ、次にありますね。
そうですね、まあ、ベタって言うとあれですけど、犬と猫。
犬と猫
が、もう、多分、赤ちゃんの頃から一緒にいて、うんうん、もう本当に兄弟みたいに、ガラガラってやってる写真とか、あと、結構調べてみると、
はい。はい
シマウマとキリン。
シマウマとキリン。
シマウマとキリンが、首をこう、ね、擦り合わせてるみたいな。とか、ね、結構、マジかわいいよ。
すげえ、どうした、すご
い、どうした、どうした、どうした、した。
ね、本当あれだよ、もうハミングとかじゃなくて、もう動物の写真見たらね、喉治るから。
ちょっと後で教えてもらっていいですか。
行きましょう。
言ってることが。でも見てみるの面白そうですね。
本当に
ね、
イノシシと猿とかウリボウと猿とかって結構昔から話題になってたりするんですけど、
はいはい、あ、うん、あるあるある、
ありますよね、
うん、
あとな他そう、シマウマと気にする、
最近なんかね、何だったかな、オラウータンじゃないな、猿が
、
トラの赤ちゃんにミルクをあげてる写真とか、ね、
ミルクをあげてる、
何だったかな、そうそう、すごいよ、もう母性感じるからね。
北垣さんが母性を感じるんですか。
いや、もう、お猿様の。
お猿様の母性を感じる。
お猿さんがね、その虎の赤ちゃんをね、こう見てる様がね、もうお母さん。
すごい。今日探します。
いや、ありです、ありです。
探したらたくさんありそうな気がしますね。
ありそうだよね。
うん。
ありそうだよねっていうの。
やばい、一番熱入ってた。
やばい。そしたら、北垣さんなんですが、今回告知を持ってきてくださってるということなんですが、
はい、
こちらをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、まだちょっとごめんなさい、ホームページがまだ出来上がってないんですけども、
はい、
チーム名アルペジオ、ひらがなでアルペジ、こちら、ごめんなさい、地に点々です。
地に点々。
アルペジオとして、
はい、
今秋、あ、今、うん、そうですね、
はい、
今年の秋にリリースする予定のドラマ CD、
はい、
この小さな世界を死神にを、ただいま、鋭意制作中でございます。かなり、実はね、この収録の前日、
はい、
本番収録でした。
そんなタイムリーなタイミングに、
11時間、フルで収録してまいりました。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
いや、ほんとだいぶ、もう、今まで多分僕個人としては一番熱入ってます。 僕も一応制作にも入ってるので、
あ、そうなんですね。
それもあってかなり力の入った作品になると思います。
北垣さん、はい、ちなみにどんな役で出られてるんですかこれ。
それ
はまだ言えない感じですけど、
あ、言いたい。
もしかしたら今後の僕のツイッターを見てください。
ちょっとじらしてね。
いや、アットマーク北尾、アットマーク KIA、なんなんです
か。
KITAWO で検索検索
検索検索。
はい。
そしたら、
そしたら出てくる。
この作品がね、一番トップには上がってるようにはしてるんで。
あ、そうなんです
ね。固定してあるんですね。
はい。ここからどんどん盛り上げていきます。
本当ですね。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。楽しみですね。
聞いてみたいですね。
なんかいろいろ聞きたいんだけど、まだちょっと出せるタイミングではないのかな。
もうまあまあまあ、ね、出したいけどね。
まあまあまあまあ、楽しみにしつつってね。
そうですね。よろしくお願いします。難しいようでございまする。そしたらですね、そろそろお時間にはなってしまうんですが、何か最後何か聞きたいこととかある ?2 人。
聞きよ、
一問一答とか何か。あ、そうだ。そしたらですね、
はい、
僕たち3人ラジオ内では、はい、
愛称ね、
そう、愛称をつけてるんですよ、はい、僕が水吉で、
はい、
マッキーが、
マッキーがもうすでに愛称だけど大丈夫かな、
マサさん、
マサさん、
マサ人なんでね、
はい、で、横尾さんがみっちゃんって呼んでるんですよ、
ほんほんほん、
北垣さん今回タッツンタツオキタオっていう風に愛称を呼ばれてるってことなんですが、はい、僕たち3人何かこの中で呼ばせてもらえたらなと思うんですけど、
全然、何でもいいよ、どうする、どうする、
どうする、
タッツァンとか、
タッツァン、
タッツァン、タッツァン、カムカムカム、
タッツァン、
タッツァン、
なんだ、
タッツァン、
はい、
ありがとうございます。
じゃあもうそのノリで、
そう、そのノリで、じ
ゃあノリで、
タッツァン、最後に曲の方紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。じゃあ僕のリクエスト曲はモノアイズさんで3、2、1、GO。
今回のゲストはタッツァンこと北垣達弘さんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト、今日もどこかで悩みを抱えて生きる者たちの心の声が聞こえる。もやもやして絡まった悩みの糸、我がほどいてやろう。さあ、悩みを聞き届ける時が来た。天の扉よ、開きたまえ。ここは悩みに苦しむ者たちの心の声を聞き届ける場所。我は神なり。
神様、今回もお便りが届いております。
うん。
はい、では早速私からいきます。
うん、頼む。
仲間ネーム、ミートネックさんからいただきました。
お。
神様、こんばんは。
こんばんは。
自分の悩みを聞いてください。
うん。
自分の家には鏡がなく、普段からあまり自分の顔を見る機会がありませんでした。
うん。
外出中のトイレなどで見る機会はあるのですが、常日頃からマスクしているため、やっぱりあまり自分の顔を見ることがあまりありませんでした、
うん、
そんな生活を続けて数ヶ月、なんとはなしに自分の顔をまじまじと見ると首がなかったのです、
うん、
首が肉に埋もれていたのです、
うん、
頭の幅と首がほぼ同じで顎も埋まりつつあるのです。その姿に自分はかなりショックで、この首を以前までの頭より細い首に戻したいのですが、神様どうしたらよいでしょうか。これは困りましたね、
うん、だそうです。
お便りありがとう。
はい、
う
ん、
どうしたらいいか。そうだな、うん、首と顎がつながってるんだもんな。
うん、首と顎がつながってる。
まあまあまあ、それは当然だよね。神様は当然だと思います。すいませんでした、はい、すいませんでした。
よし、じゃあね、きっとそういうことだと思うから、
うん、
じゃあ一つね、我から言葉を送ろう。
はい、
はい、
うん、とにかく硬いものを食べろ、うん、
と言いますと、
というと、ね、まあ単純にきっとこの人は多分、うん、あまり噛む回数とか少ないんじゃないかなっていう感覚だな。 噛む回数が少ないとどんどんその筋力が衰えてくる、
うんうん、
とそうするとここ使わなくな顎が使わなくなってくるからどんどんこう、ね、そこの分だけ溜まってく
る
ではないからと、
うんうん、筋肉量っていうかそういうこと、
うん、
ちなみにどういうものを食べたらいいと思います神様。
ちなみにどういうもの、例えば普段で言うんだったら別にガムでもいいんじゃないかなと思う、うん、
ああなるほど、
うん、あとは、普段食べてるものを噛む回数を増やすとか、
うんうん、確かにね、
それでいいと思うぞ、
うん、
なるほど、
うん、まあ痩せる、痩せるってこと
ダイレクトだな
違った
神様よりきついぞ
ごめんごめんごめんいやでもね、噛むってことはね、
うん、そう、
それだけこうね、こうなんていうの、咀嚼するから、
うんうん、
まあ、顎使
う、きっといい効果、いい効果が出そうですね、
出そうだな、
うん、はい、私がまとめたみたいになっちゃった、
うん、次行こうか、
はい、
う
ん、はい、じゃあ私から、
うん、
仲間ネームポコさんからいただきました、
はい、
うん、
私には仲のいい男友達がいます、
うん、
飲みに行ったり二人で遊びに行ったりもします、
うん、
いつもその誘いは彼から来ます。これって期待していいんでしょうか。私は彼から誘われるうちに彼のことを恋愛対象として見るようになりました。
お
う、ですが彼はただ仲の良い友達としての私のことを誘っているだけかもしれないと思うと自分から踏み出すことができません。踏み出してなんだか気まずくなるのも嫌です。神様どうしたらいいでしょうか。
うん、お便りありがとう、うん、そうか、恋愛ものか。
そうですね、おそらく女性の方かと思われます。
そうですよね、
うん、そうだろうな、
うん、
うーん、結構悩みあ、そうだな
困っているのか。
ちょっと困るわな人間界の恋愛っていうとな、ちょっとな、
なるほどね、
うん、神様は
ん、
いや何でもないです
あ、我の愛するものっていうのか、
あ、
それはな、はい、まあ、リスナーとかな、
うん、
そっちになるからな。そうだな、
いや、キュンキュンするな、こういうお悩み、なんかよくないですか
そうだな、いいな、うん、
神様取らない、神様取らないであげて
そうだな、
感想を述べただけ、
感想を述べただけだな、はい、じゃあ我から一言送ろう、うん、とりあえず自信を持つことから始めよう、うん、
うん、それは具体的にどういった、
まず彼から誘いが来るっていうのは、いや、まあ少なからず好意はあるということだろ、
はい、
う
ん、
それは素直に受けていいと思う、
うん、
だけど、
うん、
それに対して素直に受け取れないというのは多分自信がないから、自分に対して、
あ、
ちゃんとそれ を一つ一つまず自分を好きになることから始めてみれば、多分その彼のがもしかしたらここが好きなんじゃないかなっていうのが受け取れやすくなるんじゃないかな。
ちなみに、うん、その踏み出してなんだか気まずくなるのも嫌ですっていうので、踏み出した結果のその先、うん、何か今と関係が変わってしまったらっていうのを気にしてらっしゃる部分もあるかと思うんですか、
うんうん、それは今そういうふうに自信がないからそういうふうに思ってしまうっていうのはあるじゃないか。で、踏み出してみなければわからないじゃないですか。わからないじゃない、
うんうんうんうん、
でもやってみて後悔するのか、ずっとやらなくて後悔するのか、
あ、うん、
まあ、
それをどう選ぶかだな、
うんうんうん、
なるほど、
うん、なるほどね、
うん、
確かに踏み出すことっていうこと、
うん、まず踏み出してみないと、
う
ん、
そう、踏み出してみ
て、ね、うん、
その、まあ、加減な、加減も必要だな、
ああ、うん、なるほど、ありがとうございます、
うん、
はい、では次もう一通いきます、
うん、
仲間ネーム猫大福さんからいただきました、
うん、
神様聞いてください、
はい、
私は夏から親元を離れて高校時代の友人とルームシェアをするのですが、
うん、
物件も決まり家具なども揃えて準備万端なのですが、気がつくと心の中に漠然とした不安があることに気づきました、
うん、
友人との間に不安があるわけでもなく物件に対する不安でもないのですが、心の中にもやがかかるような感じで不安があります、
うん、
学生時代に寮生活を経験し親元を離れるのは初めてではないのですが、この不安を払拭する方法などあれば教えていただきたいと思います。
うん、お便りありがとう、
はい、
うん、そうだな、そういう風に始まるってことはまあ多分そういうことだろうな、まあ、勝手に我からな、
あれなんかあるらしい
ぞ。じゃあ一言、じゃあ我から言う、
はい
まずその流れを受け止めて走れ、うん、
どういうことでしょう、
どういうことでしょう、うん、まあ、いろいろ起こってることがあるから、そのパニックになるっていうのは分かると思うんだ。 でそのまあ拭いきれないものがある、そのなもやがかかっていると、 その人生に対して。だけどそれはその別に他のその今起こってることに対してないけど、じゃあどうすればいいかっていうのは、多分そのうちきっとそれをモヤを排除してくれる、なくしてくれる人は必ず現れるはずだから、今はその今の引っ越しとかそういう状況だけを自分集中して人生を歩むっていう方がいいんじゃないかな。
そのままを今のところ受け入れといて、いつか解決するっていうこと、
今はその焦って解決しようとしなくてもいいと思う。
なるほどね、確かに、
そういうことだ。
そういうこと
か。ありがとうございます、
じゃあ、そのな、すごくめたいけど、我の中のな、ものがちょっと伝えたいことがな、あるらしいから、ちょっとね、ここで我は、さよならする。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは、ということでね、どうも、マーケルです。
おかえりなさい。
ただいま、ただいま。
マサさん、おかえりなさい。
おかえりなさい。はい、どうもです。
はい。
それですね、まあ、神様もおっしゃってましたけど、まあ、ちょっと、僕の方からね、リスナーさんの皆様にですね、お伝えしたいことがございます。
はい。
今回ですね、その今の自分を見つめ直すためと、そして今後の、俳優活動に、ね、力を入れたいためにですね、よりまたその俳優活動に力を入れて、より進化するために、本日をもって、サードパーソナリティを降りようと思います。リスナーの皆様、スタッフの皆様、そしてサードメンバー、短い期間でしたが、お世話になりました。そして、今回の、リクエスト曲なんですけども、まあ、僕の心の曲のアルバムと、まあ、言いますか、その中からちょっと1曲出したいと思いまして、まあ、いつもならば明るい曲をチョイスしていただいておりますけども、今日は僕の好きな曲をリクエストします。林原めぐみさんでギブアリーズン、どうぞ。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラッグさん。
はい、レイザーフラッグです。なんか栗村プロデューサーからね、聞いたんだけども、全然振らない男性陣2人の、ことを振ってくれっていうことなんでね、今日は名前を聞いたんで、2人とも頑張っていただければと思います。牧原さんと山口くんだっけな、頑張ってね。
はい、ありがとうございました。
僕山田です。山田です。
牧野です。
横尾です。はい。ということで、
はい、
マサさんが今回で、
はい、
役者活動に専念されるということで、
短い当たったんですが、
本当ですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本当に
引っ張っていただき、
いえいえ、
とんでもないです
ね。
そしたらそれこそぜひゲストで次は、
そうですね、
はい、役者活動されるということなんで、
はい、
ぜひそのゲストとしてまた来てくださればと思います。
はい、ぜひ呼んでください。
たくさん告知しに来てください。
します。
はい。
また神様お待ちしてますんで。
はい、ありがとうございます。
いつか降臨しちゃったり
いつか降臨して
再降臨。
じゃあマスさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
牧野雅人でした。
バイバーイ。 バイバーイ。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。